VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。本日もとっても素晴らしいゲストが久々にご出演くださいました。ベーブリンク株式会社代表で投資家もなさっしゃいます稲田哲也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、稲田さんは当番組にも3年くらい前かな、ね、にご出演いただいて、はい、それ以来ですね、お久しぶりでございます。はい、結構久々に番組をですね聞く方や初めて番組聞く方もいらっしゃると思いますので、はい、改めまして簡単な自己紹介をお願いできますでしょうか。はい
は
い、
ウェブリンク株式会社代表の取締役の稲田と申します。で、まあ、起業したのはもう1991年で約31年前なんですけども、
すごい、
ちょうどバブルを弾ける半年前に起業しまして、はい、で、まあ、半年後にあれよあれよと、ちょうど株価が3万8000からもうだんだん落ちていく感じだったんですけど、うん、まあ、本当に多くの経営者が、まあ、本当に、うん、なんですかね、まあ、ね、ビジネスですとか不動産とか株式とかと投資をしてて、まあ、本当になんですかね、いいタイミングを見ることができたっていうのは、まあ、人がやっぱこう落ちぶれていくときに、うん、本当にまあどういうふうになっていくのかなっていうのはすごく見れて、で、まあ、当時もやっぱ多くの方々がまあクラッシュして倒産したということがありましたけども、まあ、そこからスタートができて、で、まあ、最初は建設業からスタートしまして、でその後にまあ不動産やったり、でそのまあ10年後ですか、2001年か2002年ですかね、 IT バブルはじけまして、まあ、その後まあ大型レッスン倒産と、うん、まあ、そこで1回倒産しまして、ちょうど500人ぐらいの従業員がいたんですけども、うん、まあ、それがまあ全部クラッシュした後にまあ全部まあお世話して、でまたリスタートしたのがまあ今なっているんですけども、
はい、
はい、で、まあ、その時もですね、何やったかというと、まあ、その、まあ、土台ってやっぱ建設業なんで、建設不動産と、あとセミナー授業をしてまして、
はい、
世界中の、まあ、まあその有名な方々というか、まあ、一番分かりやすいとしたら、まあ、金持ち倒産、貧乏倒産、はい、ロバート清崎さん
で、あ、はい、有名ですよね、はい、う
ん、でその主要のロバートアレンさんのエージェントをしたり、
お、はい、世界トップの富裕層ですよ ね、 そうですね、ロバートアレンさんは、はい、その方を日本に招致して、
そうですね、はい、
はい、で1回とかマッカリメッセでしたっけ、はい、やったのは、
そうですね、ロバートアレンさんとロバート清崎さんで、はい、まあ、お二人呼びまして、ビ ッ、はい、ビッグサイドでマッカリメッセでワールドビジネスエキスポっていうセミナーをしまして、はい、まあ、1万人ですね、本当に、まあ、そういう形で集客しまして、
すごいですね、はい、1万人も、
はいはい、それが2018年だったんですけど、
はい、
その後、ね、はい、まあ、うん、その後、まあ、本当に、まあ、会社の方でいろんな問題がありまして、は
い、いろんな問題が、
はい、まあ、その横領着服ですとか、
はい、
事務所出動とか、まあ、今その訴訟とかしてるんですけども、
はい、
まあ、もう終わった話なんですけど、まあ、それは続けるんですけども、うん、弁護士に任せていまして、うん、まあ、それで、まあね、本当に、リスタートして、ちょうどそのその時に今脳梗塞で倒れまして、
気の毒に、はい、でも今お元気そうに見えます。そうです、
ここからここまではしびれが出てるんですけど、
右半分、
はい、なんですけど、まあ、その時に、まあ、今までっていうのは生き方が、はい、その、まあ、資本主義だったもんですから、
はい、
どっぷりだったんで稼ぐことしか考えてなかったんですけど、うんうん、その後やっぱり生き方が変わって、その健康というところで、うんうん、まあ、背骨コンディショニング協会の日野代表がいるんですけど、
はい、
日野秀子さんという方がいらっしゃって、はい、まあ、それがすごい素晴らしい方なんですよ。彼とのところでですね、まあ、一緒にやらないかということで、もともと本業は本業でやってるんですけど、背骨コンディショニング協会で、まあ、そのスペシャリストを作っていこうということで、うん、で、まあ、これからはまあ本当にたくさんバッタバッタ倒れてくるじゃないですか。
そうですよね、
はい、でそういったところで、うん、まあ、なんとかできないかなということで、まあ、本当にもともと仙骨っていうところがあって、
はい、
この腰のところですね、はい、お尻のところ。で、この仙骨が本当西洋、まあ、医学としては動かないと、うん、で日野先生のところは動くと、
うん、
でそこをまあその何ですかね、まあ、施術することによって、まあ、こう体が調子が戻るというか、まあ、大小システムこう前になっちゃうんですね。でそうすると神経がこう引っ張られるんで、うん、で、まあ、骨髄っていうか、まあ、その分かりやすくと油が出なくなると。自転車で言うと油が出なくなったら大変じゃないですか。
そうですよね、はい、動かなかった、
はい、
うん、
でそういったことを、まあ、彼が検証してまして、まあ、そういった施術をするということを今やってまして、だからちょうど明日1月11日に、
はいはい、
実は施術場をオープンするんですよ。
おめでとうございます、
はい、治療科、はい、でそういったことをしたり、はい、あとはその株式投資ですとか、はい、そういったことを、まあ教えたりですね、
はい、
短期とか長期とか、
うん、
はい、っていう形で、まあ、あと不動産ですか、まあ、そういった授業をしてます、はい、
すごいですね。本当手広くなさっていらっしゃいますよね。
は
い、
まあ会社の11社ありますんで。
11社も、
はい、
それは不動産と、株式投資と、
はいはい、セミナー
事業、セミナー事業と、はい、そう新しく始める背骨の、
はい、ね、
はい、
はい、
あとの、あとは何があるんですか。
まあ、あとはその出版とかプロデュースやってますんで。は
い、おお、はい、あ、そうですよね。はい、
であと
ベストセラー本も出された超高
ですもんね。そうですね、まあ9冊出してます
けど。すごい、9冊ともにベストセラーになったわけだから、はい、ね、まあ、すごいですね。
まあ日本だけじゃなくて、まあ、あの中国、台湾、香港、韓国、ベトナムですとかアメリカとかでも出てますんで、まあ、今までの自分の人生のそのやってきたことをまあ本に出す。
はい、
でまあそのね、やっぱりセミナーっていうとやっぱり、ね、ピンキリでありますけども、うん、やっぱりその誰でも受けられるようにするとしたらやっぱり一番、まあ、本なんで、うん、本を出してたくさんの人に認知してもらうと、
うん、
はい、
素晴らしい、はい、ちょっと波乱万丈な人生を送られていらっしゃいますが、もう最近の、ね、大きな転機になった考え方としてやっぱり今までの資本主義の利益ばっかり重視したではなく、うん、社会貢献に事業しようと思ったのは、はい、やっぱりご苦労された経験があったりとか、まあ、先ほどおっしゃっていた横領があったり人に騙された経験があるからこそ、はい、なんだろう、その人の優しさとか、はい、ちょっとの温かさとかをありがたいなって思うようになったかなってことですかね。
そうですね、うん、だからまあ2019年にやっぱり詐欺の案件が2つあって、うん、まあ、それとあとやっぱり自分が投資したものがやっぱりそのなんですよね、うまくいくものとうまくいかないものがはっきり分かったっていうか、うん、やっぱりそういったこう、ね、お金を稼いできてやっぱりそこに投資していくわけですから、やっぱりそういうのところで失敗するってやっぱ無駄なんですよね。だからそういったことも考えると正しいことをしなきゃいけないなっていうのはすごく感じたんですよ。
素晴らしい、はい、でも資本主義も実際限界に来ていますよね、はいはい、日銀もようやく利上げをしたわけですけど、はいはい、ただその場合今後の銀行どうなっていくんだって、
まあ、崩壊していくでしょうね。
崩壊していきますよね、はいはい、日銀の国債保有率がもうマックスになっているところでの急遽の利上げなので、はい、まあ、銀行が将来潰れることも、はい、この差ゼロではないし、はいはい、もう地方銀行とかどんどんなくなっていったりしてるし、はい、
そうですね、
大手の三菱とか三越とかでも ATM がどんどん切らされているので、まあ、なんかその兆候が来ていますもんね、まあ、
インターネットで送金できますんで、
う
ん、
そうですよね、
店舗はいらなくなっているとか、
店舗いらなくなっていってるというのもありますよね、はい、うん、まあ、その大変な時代で、まあ、社会貢献をしていきたいってことですよね、
はい、そうですね。なので、まあ、今そのやらなきゃいけないことっていうのは、まあ、ゆりさんもやろうとしていること一つあったと思うんですけど、はい、核シェルター。
あ、そうですね、
はいはい、で僕の友人も核シェルター作ってるんで、
は
い、
おー、は
い、なので、まあ、それをやってくれないかという話を一ついただいているのと、はい、まあ、もう一つはですね、あの、まあ、セミナーをこれからまあ開催するんですけど、株式投資だけじゃなくて不動産のセミナーをするんですけど、
はい、
まあ、僕はもう土建屋と建設やってるんで、うん、あ、土建屋と建設と同じですね、土建屋とあと不動産やってるん で、 でそこはそこでまあちょっとセミナーしてるところはまあその、はい、なんですかね、まあ、普通に買える方々なんですよ、うん、でもう一つは、まあ、こういった問題が世の中起きてるのは、はい、シングルマザーの方々が本当に、まあ、旦那と離婚するのはやっぱお金の切れ目になってしまうんですけど、稼げないという人がやっぱ多くなってますよね。
そうですよね。
でそうすると今度何かっていうと、まあ、彼女はまあ普段 OL して、うん、でその後、ま、コンビニとか働くんですよね、うん、結局15時間から15、8時間働くんですよ、うん、そうするとないがしろになったのは子供なんですよね、うん、で子供がまあいじめられて結局その子供が自殺するっていう、大体男の子なんですよ、自殺するのは。なんでかというと、あの DNA、我々人間の DNA が武士道を持ってるんで、責任取るっていうのが、まあ、切腹の方になってしまう。
あー、
だから
そうか、
はい、女の子はあのやっぱり体的にその、うん、出産するからこう耐えられるんですね、どんないじめでも。まあでも、まあ、どんないじめでもっていうもの、まあいらっしゃることはいらっしゃるんですけど、まあ、
でも女性の方は忍耐強いです
よね。そう、忍耐強い。男性はもう本当にそういった形で、
うん、男性の方がなんかもう切れ目を感じたらもう本当にずっぱり自分の命に、はい、ずっぱり切っちゃうっていうのがありますよね、
はい、ありますね、うん、じゃあそこでじゃあ我々は何できるんだろうかって言った時に、今そのやろうとしていることはその廃墟物件ってたくさんあるんですよ、はい、これをまあうち土建やってるんでリフォームしたりするんで、まあ、リフォーム業って結構あの金額になってないようなもんなんですよ。じゃあ我々としてはコストダウンっていうか我々の手でできるんですよね。そしたらじゃあ何ができるんですかって言ったら、まあまあ、リフォームかけてもと、まあ50あ、まあ、安くて50万とか、うん、まあ、大体平均値で150万から300万なんですよ、うん、 そうすると、まあ、戸建てをまあそういう形の金額、まあ、最低50万から、まあそまあ、大体およそ、まあ、手数料入れたとしても、まあ、100万から100、まあ、200万ぐらいの間で、これをその方々に渡したいなと。
なるほど、はい、おー、素晴らしいですね、はい、それどういったビジネスモデルなんですか？
全く稼げないビジネスモデルなんですけど、
はい
まあ、今まで例えば、まあ、1億円だとしたら、その大体は不動産手数料 3% ぐらいなんで、はい、どこ行ってもその統一されてるんですよ、はい、これは日本だけです、まあ、統一されてるんですけども、大体300万ぐらい入るんで、あのもう、まあ、例えば、まあ、10億の物件だったら、ね、あの3000万なわけです。
そうですよ、大きな金額です
ね、はい、大きな金額ですね、うん、なので、要はその不動産屋さんっていうのはそういったことをやる、まあ、だってビジネスだから、はい、でもよく考えてほしいんですよ、ゼロ円って手数料いくらなんでしょうかってことなんですよね。
そうですよね、ゼロ
から 3% はゼロなんですよ、
うん、
はい、なので、まあ、ここってだから手つかずなんですよ、
はい、
例えば1000万のものを売ったとしても、手数料30万ぐらいしか入らないですね、 3% だから、うん、じゃあこれやりたいかって、まあ、あとそのリフォームとかなんだかんだするんで揉めるんですね、うん、はい、でそれより下なんで、いやこれはもうほとんどもうその野放しになってるっていうのと、まあ、家が住まなくなってしまうと老朽化すごい大変ですね、
うん
うん、だからそういったことも含めると、まあ、こういったところをちゃんとなんとかできないかなというふうに思ってるんですよ。でこれが出来上がったら、そういう人たちが、まああのまあ、入居することができて、で例えばうちの会社みたいなところで働きたいっていう形だとしたら、うん、例えば9時から3時でいいんですよ、
うん、
なぜかというと明るいのが9時から3時で、
も
う、うん、夕方4時以降になったらもう現場入れないんですよ。
うん、
もう何やってるかって、もうライト持っていかなきゃいけないんで、なのでそうすると9時っていうことは子供が出した時はですよね、で車が帰ってくるの前って3時なんで、うん、でちょうど帰ってくれるんですね。そうすると、まあ、そこでもですね、別にあの高収入を得る必要ないんで、なぜかというと例えば大体彼女らの収入って20万ぐらいなんですよ、
はい、
それダブルワークしてですよ、うん、
きついですね。20万で子育てをしていくのは本当にきついですよね。
はい、そのうちの、家賃って2人だから、うん、都内だと12、3万なんですよ。
う
ん、
そういう電気代光熱とか入れるともう15万超えちゃいますよ、ね、はい、ますね、
はい、で食事なんか入れてしまったらもう終わっちゃうんで。
終わっても多分衣服とか子供の衣服とか何も買えなくなっちゃいますよね。
はい、で税金とかのやっぱり滞納がやっぱ出てきてて、うん、まあ破綻するっていうか、うん、で場合によっては家賃払わないと出ていかなきゃいけない。
うわ、
はい、でもそのそれの物件入ってしまえば月でいうと大体3万から5万ぐらいなんですよ。うん、で 5万だと、年間で60万。で 3年だと180万円ですね、うん、そうするともう全部買い取れてるんですよ。
はあ、はあはあ、はい、そうか。
そしたらその逆に例えばそのもっと半分にしたとしても、
はい、
6年で返済終わるんで、うん、そういったことを考えると、まあ日本のねやっぱり資産って何ですかというと子供ですから。
そうですよね、
子供がやらないと担い手がいないわけですから、うん、なのでまあ本当にそういった意味で彼らがそれ、あ、彼女らがそういった形すると、まあ、その子供も働き先がなかったらうちがあるし、
うんうん、
まあ、あの例えばリフォームやってるんで、こうなんですかね、塗装とか床とか、
はい、
こんな簡単な仕事なんですよ。なので、まあ、一緒に仕事を回すことができるっていうか、そういった意味で、まあ、何か役に立つかなということなんですね。でやっぱ風俗場の女性も僕もあの僕のセミナーで風俗場のお客さんがいたんですよね、はい、でなんでそこに行ったかっていうと、結局大企業にいて大企業ではあのコミュニケーションが取れなくなって、結構多いんですよ、優秀な人たちが。で結局そういったところに働かなきゃいけないもんですから、結構負のレース。
女性の地位向上したと言ってもね、うんうん、やっぱりこう変なおばさんたちが邪魔してきますからね、うんうん、自分より女性の方が優秀だと、
はい、
古い頭のおっさんたちが邪魔してくるじゃないですかね。だからまだまだ日本は女性は生きづらい社会ではありますよね。
やっぱりそうなんですね、
うんう
ん、なので、まあ、そういったことができるっていうこともあるんで、だから僕としても優秀な方々はやっぱり優秀な仕事をしていてほしいなと思ってるんです、うん、
素晴らしい、
はい、だから大企業の天下りになっちゃってるのが現状で、うん、だから ああいった会社って仕事振られるからいいじゃないですか、
うん、
でも中小零細企業の方ってほとんど 90% なんで、やっぱり僕もやっぱり日本人としてここまで生きてきたんで、なんかで役に立たないかなと思ったのは、まあ、それなんですよ。で今現状的にその沖縄ですとか北海道とか、はい、そういったところはもうほとんど海外の 方々が買い漁ってるという状況ですね。
中国の方が多いですよね、はい、特にコロナ禍で潰れた飲食店とか中国の資本が買い取ってるってね、はい、すごい増えてますよね、はいはい、
うん、なので、まあ、そういった意味でも、まあ、低所得な会社の人たちが、まあ、郊外が主なんで、うん、そういった形でですね、都会に住むのではなくてちょっと一歩離れて、まあ、電車でも1時間ぐらいなんで、うん、そこまで行けばそういった物件たくさんあるんですよ。そうすると、まあ、彼女らでもそうだし、そういった方々が入ればもう絶対手放さないじゃないですか、はい、
そうですよね。
そうです、うん、それでなおかつ、まあ、大体僕は戸建てしかやらないんですけど、戸建てだと、家庭菜園できるんで、
うん、
家庭菜園でできたらだって自分で食事できるじゃないですか、
うん、そうですよね、
はい、さっきもちょっと話しましたけど、まあ、これからやっぱり山を買って山で畑をやったりっていう、うん、自給自足やりたいというのもありますから、まあ、
食料品の値段がどんどん上がっていくし、はい、うん、ウクライナ戦争が終わればいいですけど、うん、終わらずに世界大戦になる可能性もゼロではないし、うん、その後もその食料品が値上がりする、逆に安いものはどんどんもうスーパーとコンビニからなくなっちゃうって可能性もありますよね、うん、そうなった時必要な自給自足ですよね、はいはい、
そうですね、
うん、
ただそれをもう早い段階で進めたいと思ってて、はい、まあ本当にそれが始まった時にもそれをスタートしていきたいと思ってて、でやっぱり、うん、ね、シェルターですね、
はい、シェルター必要ですよね、はい、うん、今の日本でのシェルターの普及率は 0.2% で、防衛省と首相官邸にはあるけど、うん、衆議院会館、参議院会館にもないし、うん、もちろん地下鉄とか地下施設にもないので、はいはい、地下施設があっても空気をどかす装置がないと、はい、結局内部被爆で白血病とかになっちゃうので、うん、
そうですよ。でそれはもう今、3.11 の震災の時に僕は本当沖縄に、はい、まあ、移住しようかなと思ったことがあったんですよ、
うん、
まあ、でもまあここにいた理由はやっぱりどうしても仕事、
うん、
だからそれに追われて仕事に追われてるんですよね、うん、
そうですよね、はい、経営者さんだって獣医者も、ね、はい、経営してるとなかなか急遽沖縄に行ってきますって言えないですよね。で
沖縄のその、うん、まあ、あの石垣島に、まあ、あの友人がいまして、その友人の友人が、はい、隠しやったみたいなやつを作って、もう課長変わったやつなんだけどっていう話で、まあ、そういった話があったんで、あ、これ大切だよねって、もし降ってきたら誰も生き残らないと、0.02% の人しか生き残ってないって、ちょっと、はい、
もともと超富裕層しかいないっていうことですね、はい、うん、この 0.02% 冷戦時代に隠しやった買った人たち、はいはい、やっぱ値段が高いですからね、うん、うん、フィルターだけで300万とか、はい、実際に、まあ、地上に置くシェルターを庭に作りつけるとなっても1000万とか買っちゃうので、シェルターが補助金とか出してくれればいいんですよね、
は
い、うん、
でも議員会館がないわけですから、
そう、議員会館にすらないんですよね、はい、
まあ、だから議員がね、そういった形の法案を新しく作るですとか、うん、まあ、例えばそれをやるとしたら、まあ、土建業の方々が、まあ、それを安く提供する、うん、でも物価も上がっちゃってるんで、それができないじゃないですか。
そうですよね、うん、やっぱり資材が上がっちゃってるから大変ですよね、はい、土建業の方々も、うん、
はい、うん、まあ、そういった意味で、まあ、ちゃんと、ね、考えていかなきゃいけないなっていうのがあって、今まで本当に ただただ、まあ、ライフワークをしてきて、
うん、うん、
でライフワークを持ってきて、まあ、じゃあ貢献していかなきゃいけないよねと思った時に、まあ、やっぱさっき脳梗塞になって、うん、まあ、この起点ですね、でそこから、まあ、今のところで行くのにやっぱり30年かかってしまったっていうのは、でも気づかなかったら一生多分気づかないと思うんですよ。気づいてよかったなと思ったんで、
でも今すごくね、うん、表情が生き生きとされてらっしゃって、はいはい、うん、若返ったような気がします。
そうそうそう
ですよね、多分周りにも言われたかもしれません、はい、若返りましたもんね、はい、うん、
だからやっぱりそういったところは、なんですかね、若返ったっていうより、自分がその、なんその目標ができたっていうか、はい、ゴールができたら、やっぱり若返るっていうか、まあ、そこに、ね、集中できますし、うん、まあ、それが一番の楽しみっていうか、うん、
そうですよね、
うん、
今後は社会支援をどんどんやっていきたいっていう、
はい、そうですね、
で今後特に力を入れていくのは、その背骨の治療院と、不動産。事業 の、 その母子家庭の支援の不動産賃貸、
はいはい、
賃貸って言っていいのかしら、
いや、
購入か、
例えば生活保護を受けられない、うん、受けてる方が、はい、物件を持つと生活保護を受けられなくなるんですよ、
うん、なるほど、
どんなボロ屋でも、
うん、
だからそう考えると、だからそこはもう僕らが持って、で契約書を結べばいいだけなんで、
なるほど、
はい、うん、いろんな形のことはできますからね、
はい、
うん、
そうですよね、はい、今その先ほどおっしゃったもう誰も使っていない物件どれぐらいあるんですか？
5万とありますね。
5万、 ただ全国で、
うんうん、っていうことは不動産持ってる人たちっていうのは、うん、あの結構もう年齢が高いんですよね、
うん、
そうした時に、まあ、身内がいなくなって引き受けたりで2つ以上持ってる人たち結構いるんですよ、
うんうん、あ賃貸収入を得て2つ以上持ってる人がいますよね、はい、
で実家が老朽化されたんで新しいの買ったんで2つなんですけど、うん、ただこれ誰に売ってるかわからないっていうこともあったり、うん、やっぱりその雨漏りですとか水回りおかしくなってしまったり、まあ、住まなくなると本当に老朽のスピードが速いんで、そういうのはやっぱ余っちゃいますよね。
そうですよね、はい、うん、
でそこでまあそのね、あの、まあ、ゴキブリの住みかになったりネズミの住みかになってしまったり
シワリとか、
そう、はい、そうです、そう、だからそれをやっぱりちゃんとした形で対応するとしたらやっぱりそれだけのリフォーム代がかかるんで、ただまあちゃんとした物件を買うのか、そういった物件から解決していくのかっていうことになるんですけど、でも所得がないからそれしかできないんですね。所得があったら大体ローンが効くんだってできるじゃないですか。
そうですよね。
だからそういった意味で、あのこの上の中で不動産買える人たちって富裕層しかないっていうと、うん、でもう一つはその大企業に働いてる社員方、
うん
うん、だからそういった人たちのためにあるっていうか、何ための信頼信用かよくわかんなくて。
そうですよね、国民みんな平等なのにね、はい、そう、
まあ、低所得者であって、その教育しか受けれなかった人たちがそこに行くわけなんで、うん、まあ、ここを変えていきたいなっていうか、うん、
そうですよね、
はい、
なんと一番、まあ、安くってもういくらくらいでその所有できるんですかね。
もともと0円は0円で、
あ、0円は0円、はい、それは0円でできる、は
い、だから不動産と手数料として多分 2,30 万ぐらいなんですよ。
あ、なるほど、ね、
で行ったり来たりなんだからしなきゃいけない、うん、調べなきゃいけないし、うんうん、あっちの親さんとも話さなきゃいけないかと、うん、ことができるんでそれぐらいかかると、はい、じゃあとリフォームとしてはまあ50万からだいたい200万ぐらいですかね、
はい、
でも200万から300万かければ全リフォームなんで、だもう入った瞬間もう綺麗って感じです。
いいですよね、0円で買った、あとはまあその行ったり来たりの交渉費用とそれをリフォーム代が計算すれば、はい、いいということなんですね。そうですね、
だから普通で新築で建てると大体1800万とか2000万ぐらいかかるんですよ。
かかりますよね、はい、うん、
で外枠で言って中だけなんで、うん、で昔の物件より今の物件の方がああの建築資材の方がしっかりしてるっていうか、うん、はい、見た目だけですけど、
そのリフォーム代の金がない方は分割払いとかもできるんですか。
そうです、分割払いですとか、あとは銀行に融資を受けたり、
あ、 なるほど、
あとクレジットカードローン、
はい、
うん、
いいですね、すごく、はい、そういう物件が多い県ってやっぱり地方が多いですか。そうだ
と、あ、もう全然、まあ、1都3県でもやっぱりその外観の方って、うん、まあ、あるんですけど、
うん、
まあ、それよりも、まあ、地方はたくさんありますよね。
そうですよね、はい、うん、やっぱり過疎化してるのは地方の方だから、ね、はい、あ、でもすごくいいプランですよね。
そうです
ね、
うん、だからでそれでその人国民一人一人に家持つことができたら、はい、別にね、あの海外が買われる必要ないですから。
そうですよね、
はい、
うん、
なので買われることによって、まあ、問題が起きてしまう。例えば、まあ、北海道の自衛隊基地の真ん前に、うん、まあ、そういった某国のなんか土地を買いまくった人がいて、うん、もうこれ罰が一発打ってしまったら滑走路使えなくなるわけだし、まあ、そういった意味でもですね、まあ、本当に土地を買うことによってそれが守られるっていうか。
確かに確かに、はい、そうですよね、まあ、そういう意味でも、
う
ん、国防にもいい影響を与えますよね。
はい、
買い取られずに済むっていうことっていうのは本当に、はい、うん、いや素晴らしいですね。
はい。
はい。旦那さんは今年1年はセフティーは経済特に良い方向に行くと思います。うん、あの多分波乱万丈人生を送ってらっしゃって、うん、経済投資対策経済にすごい詳しいでしょうから、
はいはい、うん、そうですね。まあ僕の中ではまあその、はい、なんですかね。なんて言ってるかな、まあ、銀行は淘汰されるわけですよね。
で
銀行淘汰されて、うん、で、まあ、淘汰されると、
はい、
で通信会社も淘汰されるんですよ、うん、
はい、通信会社ってことは携帯会社
ですか。そうですね、はいはい、3社あるんです、3社が一括になるっていうか。
ああ、なるほど、
はい、で新しいその3つの会社っていうのはベルのシステムなわけですよね、
うん、
でも新しい日本の会社が出てきて、うん、でそれで、まあ、そっちの方が安いわけだから多分みんなそっちの方に行くんですよね、うん、でなおかつ上場会社が、まあ、あの、まあ、飛ぶような形になる、はい、で中小の零細企業がやっぱ残っていく形になるんで、はい、なのであとは、まあ、こういった形でたくさん情報出てるのにそれで動かない人たちはもうそれしかないと。でも逆にそれで動く、まあ、あの必ずあの足跡って残るんですよね、
はい、
で足跡をちゃんと見てればどういう言い方をすればいいかって分かれば、うん、別にあの加工食品会社 を加工食品会社の加工してるものを食べるからがんになったりするわけじゃないですか。
確かに。
だからそうすると、うん、何言うんですかって農業って言われてるんで、うん、農業すればいいだけだって自給自足すればいいだけですね、うん、で日本で今作物作れてるのは全体の 30% なんで 70% がこう仕入れてるわけですね、
はい、
じゃあその国がもう作れないって形になった時は日本は無価値するわけですよ。
そうですよね、
はい、でそのことも考えると今ビジネスとしてじゃあそれをやることが例えば農業をやることっていうのは、まあ、一つ面白いですよねと、うん、なので、まあ、そういった形でその分かってくる人たちだけが変わってくる。そうすると、まあ、その加工食品会社が、まあ、潰れてれば、うん、それは当たり前の話ですけど、あの医療関係の会社も潰れてきますよね。だってあの薬を飲まなくていいわけですから、もともと薬って100年前ってなかったじゃないですか。
そうですよね、
はい、
うん、
だから、まあ、あったっていうのは富山の薬ぐらいなわけで、
そう、うん、なんか漢方的なものはありましたけど、
でまあ元々ね、まあ、その薬って、まあそのね、あのガソリンで出来上がってるわけなんで、うん、あんなも飲んだらもう終わっちゃうわけですから
、いわゆるノックペダー医学
と言っ
ていますよ、
はい、
陰謀論的ななしになってしまうわけ、
はいはい、
そう、
なのでそういうのをちゃんとしっかりしてればいいんじゃないかなと思います。だから、
はい、
なんて言っていいかな、あの自分がどう生き残っていくかだと思うんで、うん、それを一人一人がちゃんとやってて、自分自身がリーダーシップを持ってちゃんとした生き方をちゃんとやってればあのいいわけなんですよね。でさっき言った通り低所得者で詰めるっていうのが分かったわけですよね、うん、そういったところも見つけて自分でやるっていう方法もできるし、仕事もそうですけど低所得者だっていう言われるんですけど、低所得で何が悪いんでしょうかっていう話で、ね、
う
ん、生活できれば100年前とか200年前とか自分で焚き火を起こしながら薪割ってやってたわけですよ、うん、その時にあの要はその収入なんていうのは物々交換だったんで、うん、食えればいいわけでしょって。
素晴らしい、
はい、
ね、もっと億万長者の方がそこに来らっしゃるっていうのは、すごいですね。
僕だってあのさっき言った30で倒産した時に、
うん、
もう本当にあの月やっぱり、ね、数千万なくて生きていけなかったんですよね。でも分かったんですね、2、300万があれば生活できるって分かったんです。
確かに、
はい、
結局お金の価値っていうのはある意味仮想現実と言えますもんね、
はい、
人間が勝手に物々交換じゃ面倒くさいからお金っていうものを作り出すわけであって、はい、で物々交換で生活をできてご飯を食べれて収益を薄めて服が着れればそういう生活ができるわけです
よ
ね。
なので、まあ、教育費とかもいろいろ上がってるんですけど、でもそのうち多分学校もですね、あのなんですかね、映像で出来上がっちゃいますね。
本当に日が増えましたもんね、
はいはい、
そう、
だからハーバード大学でもそれやってるわけですから、うん、もうあの日本の、ね、学校もやったっていうわけですよ、
うん、
そうすると学費なんてなくなってしまうんで、学校そのものが、まあ、その教育が正しいかっていうのも何とも言えないですけど、
そうですよね、
はい、
うん、
だから、
まあ、特にいじめられっ子とか、はい、そのオンラインで授業をやった方がストレスもなく、
はいはい、
そう、
学校に行くっていう通学っていうのも無駄だし、
無駄ですね、
はい、
うん、
で会社に行くっていう通学の時間も無駄なんですよね、うん、だから今回このコロナになってあのアダコーダー言う人もいるんですけど、なったことによって新しいシステムができたり、まあ、Zoom とかそういったこともできたり、それで仕事ができるということが分かったわけですね。
そうですよね、
はい、
なんでコロナになってまあそういう気づき、人間の気づきっていう意味ではいろんなことがありました、
はい、そうですね、
というか無駄を省こうというふうに、
はいは
い、そう、必要なものだけ残していこうという動きになっていますもんね、
はい、
うん、
東京都内で仕事してた人たちが郊外化されていくわけだし、あの要はいらない無駄なものが、ね、あのその会社としては、ね、うん、ぶった切ることもできたり、コストカットできたり、
それで、ね、はい、地方に先ほどおっしゃった稲村さんの不動産事業のですね、うん、まあ、0円で買える古い家を、はい、買うっていうか0円で、
はい、
うん、もらって、でリフォーム代だけ使って、うん、それで都内の会社で仕事をするというスタイルもできるかもしれないです
ね、は
い、
そうですね、
うん、もうすでにそれやってる人もいるし、地方で仕事をしながら、はい、地方に住みながら都内の会社で仕事をしてるっていう、はい、IT 関係とかもそれでいいな
と思うし、
はい、そう、うん、
だから生き方変わったんで、
う
ん、
そうですよね、はい、
であと情報も社会にもなってきたんで、うん、全然 OK なんですよ。
確かに、
はい、
とね、残り時間がわずかになってしまいました、
はい、
最後に何か皆さんに伝えたいこととかありますか。
そうですね、
視聴者に、
まあ、僕はもうこの年になって、まあ、その人生の折り返し地点50過ぎたところでやっぱり人生見えてきたんですけども、まあ、早い人は早く見つける、うん、で遅い人はいつまでたっても見つからないっていう形であると思いますけど、でも情報は発信されてるし、いかに早くキャッチするかだと思うんですよ。でよくあるのはそのなんですかね、あの、まあ、この年だって遅すぎたって70のおばちゃんが言う人もいるんですけど、あの全く遅すぎたわけじゃなくて、だって100年時代なわけだから、
そうですよね、
70であと30いけるんですよ、
うん、
だから今分かってよかったんで、 ただそのまあ企業家でもケンタッキーフライドチキンの社長でもそうです。670で定年の時にビジネス始めたわけですから、だからいつやるんじゃなく、まあ、今が一番新しい日だから、まあ、それ早く気づいて早くやっていただいて、だ僕はたくさん授業やってるからすごいのではなく、あの、ね、これ聞いてらっしゃるあなたもそうなんですけども、あの本当にあのスタートしていただいて新しい生活していただきたいなというふうに思いますね。
素晴らしい、
はい、
素晴らしいメッセージ本当にありがとうございます、はいはい、今日の素晴らしいゲストはメイブリング株式会社代表の稲田哲也社長でした。ありがとうございました。ごきげんよう。